改めて皆さんおはようございます。来週はいよいよ泉のチャペル10周年の記念礼拝となりますね。神様のこれまでの守りとそして導き祝福を覚えて感謝の時を持ちましょう。突然ですけれども皆さんは最近勘違いしてしまったこと、誤解してしまったこと、そういうこと何か思い出されることパッとあるでしょうか。あんまり恥ずかしいことでしょうから、あんまりそういうことを言いたくはないかもしれませんけれども、私もよくうっかり勘違いをすることがあります。ある時ですね、誤解をしたのは私ではなかったんですけれども、この教会によく出入りをしておられる業者の方がですね、私のことを勘違いしていたということがありました。それはどんな誤解かというとですね、ある時その方が初めて教会に入ってこられた時、玄関の方でですね、先生、なんか先生って呼ぶ声が聞こえたんですね。私は部屋にいましたので、副牧師室から、はーいって言って、玄関の方に出て行って、対応させていただいたんですけど、それ以降ですね、いつもその方が玄関から入ってこられて、先生って呼ぶんですね。で、私は、はーいって言って、毎回毎回出ていくわけですね。しかし、4回目あたりですかね、先生って呼ばれたとき、ふと気づいたんです。はいって呼びながらも、あの方は私のことを栗田とも、よしととも呼んでいないんじゃないだろうかって。そんなふと考えていた時にですね、またある時その方が教会に入ってこられて、私その時玄関でばったりお会いしたんですね。するとその方が私の顔を見て言ったんです。あ、まさし先生って。私も今回ばかりはですね、目の前ではっきり聞いてしまって、いやーって、でもいかんせん今頃になってですね、いや、実は私、まさし先生じゃないんですって、ちょっと言いづらいですね。だってこれまで何度もその方は玄関の方からまさし先生って呼んでるのに、私、はいって言って、ご機嫌に出て行ってですね、もう、じゃあなんで今まであなたはまさし先生って言われて出てきたんですかって突っ込まれそうで、なかなか言い出すことができない。いっそのことは私はですね、このまままさし先生というニックネームで行こうかなと思いましたけれども、その後無事に誤解を解くことができたんですけれども、今お話ししたのは軽い誤解というか、ただ笑い話でしたけれども、今日私たちはこの聖書からですね、ある思い違いをした、そういう人物たちについて見ていきます。思い違い、誤解について私たちは見てまいります。私たちもですね、神様に今心探られて、心の内に神様の思いとは違う、何かそのような思いが私たちの心にあるのではないだろうか、何か大切なことを私たち誤解していることがないだろうか、ご一緒に御言葉から見てまいりましょう。まず一言はじめにお祈りして御言葉開いていきましょう。愛する天の父なる神様、今日の素晴らしいひとときも感謝いたします。神様は今日も私たち一人一人の名を呼び、このところに呼び集め、御言葉を通しお語りくださいますので感謝いたします。神様、今私たちの心に、その心の内にあなたの思いとは違う、そのような思い違いがあるのでしたら、何か誤解していることがあるのでしたら、今神様が私たちの思いを正しい方向へと導いてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。そして私たちのこの思い違いが、ただ絶望失望を生み出すものではなく、新たな希望へと私たちが目を向けていくことができますようにお導きください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日の聖書の箇所、マルコの福音書の12章18節から27節まで見ていきますけれども、まずは先ほど読んでいただいた箇所の一番最後の箇所、27節からですね、一番最後の箇所まずご一緒にお読みしたいと思います。27節ご一緒にお読みしましょう。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。今日のこの箇所でイエス様は、あなた方は大変な思い違いをしていますっておっしゃいます。 ほら、今から私たちが御言葉を見ていくと分かるんですけれども、サドカイ人という人たちに対してこの時イエス様がこう言われています。しかし私が今回ですねメッセージを備えをしていく中でこの御言葉を読んでいた時にですね、ただサドカイ人たちのことを、ああ勘違いしている、誤解している、やだな、はははって笑っていられない。あ、これはもしかしたら私のこと、私たちのことなんじゃないかって、そのように思うようになりました。私自身もですね、牧師でありながらも、またクリスチャンになって何年何十年経ちながらも、あれ、もしかして信仰において何か大きな大変な思い違いをしていないだろうか、そう問われたのでした。私たちは今日自分が立っているこの場所、また信仰を確認する必要があるのではないでしょうか。そして何か思い違いをしていたのであれば、その道を神様に修正していただきたいんです。私を誰か他の人と間違えてしまうとかですね、それはもう言ってしまうどうでもいいことなんです。そういうことではなくて、今日取り扱いたい、皆さんと見たいテーマは復活について、とても大切な復活について私たちは見てまいります。この思い違いをしてはいけない、とても大切な復活というテーマ、はじめに今日のアウトラインを2つ確認してまいります。次送っていただいて、今日のアウトライン2つ、1つ目はキリストの花嫁ということです。私たちが天国においてどのようなものとなるのか、私たちがその正しい理解を共に持ってまいりましょう。また2つ目は今も生きているということです。神様はこの地上を終えた信仰者たちをどのように見ておられるのか、ご一緒に私たち御言葉から見てまいりましょう。この2つのことを通して私たちが覚えるべきは復活の素晴らしさについてです。今月の初めにはイースター礼拝がありましたけれども、イースター礼拝で明先生がメッセージ取り継いでくださった、そのメッセージは絶望しないでということで御言葉を取り継いでくださいました。そのようにですね、私たちに与えられているその復活の素晴らしさ、それがどれほどのものであるのか、もう一度私たち御言葉を通して覚えてまいりましょう。それでは今日の初めの箇所、マルコの福音書12章の18節をご一緒にお読みしましょう。また復活はないと言っている、ここで先ほども少し出てきましたけれども、サドカイ人という人たちが出てきます。サドカイ人とは神殿での働きをしている、そういう祭司の家系でありました。裕福な貴族階級の出でもありました。私たちがよく聞くかもしれません、大祭司という人たちはですね、このサドカイ人たちから選ばれていた、任命されていました。そしてこのサドカイ人たちはですね、前回メッセージで御言葉から見ていたパリサイ人たちとはですね、いつも信仰において意見が異なる、対立している、そういう立場の人たちでした。ですからですね、前回パリサイ人たちがイエス様のところに来て、いろいろこの税金はどこに納めるべきですかって、いろいろ難しい問題を持ってきたときに言いまかされてしまった、パリサイ人たちが言いまかされてしまった、なるほど、イエスとはそういう存在なのか、じゃあ今度は私たちがイエスのところに来てイエスを打ち負かしてやろう、言いまかしてやろうと、そうすればパリサイ人の上に立てるんじゃないか、そういうふうにもきっとサドカイ人たちは考えていたことでしょう。ちなみに彼らサドカイ人とパリサイ人たち、何が違ったのか、それはですね、サドカイ人たちがモーセ五書しか信じていなかったということです。モーセ五書というのは聖書の一番初めにはですね、創世記というところから始まって、出エジプト、そしてレビ記、民数記、申命記ってあるんですけれども、この5つの書、このモーセが記した5つの書のことをモーセ五書と言いますけれども、このモーセ五書のみ信じていたのが このサドカイ人たちでした。ですからその後の旧約聖書にある詩編とかですね、イザヤ書とかを彼らは聖書とは考えていなかった。大切なものとして彼らは考えていませんでした。そしてそのモーセ五書の中に復活について彼らは記されていない、サドカイ人たちは考えていました。ですからですね、今日の箇所にもあるように復活はないと言っているというのはまさにそのような理由でした。まあ、一方パリサイ人たちはですね、詩編とかですね、イザヤ書とかそういう預言書とかもとっても大切にして考えていました。旧約聖書をとても大切にしていましたし、また復活もあると彼らは考えていました。まあ、ですからパリサイ人とサドカイ人っていうのはいつもですね、この復活があるかどうかっていうことで、いやこういう理由で復活があるんじゃないか、いやこういう理由で復活はおかしいということで、いつもこうやり合っている、そういう関係でありました。開きはしませんけれども、使徒の働きの23章を見るとですね、パウロがそこで裁判にかけられている中で、私は死者の復活についてこういう裁判の目に遭っているんだ、こういうところにいるんだ、パウロが大声で言うとですね、その場にいたサドカイ人たち、パリサイ人たちが、何と、復活って、もう彼らについて、彼らはですね、復活についてもう黙っていられない、ああだこうだって、そこで大きな論争が起こったってあります。まあ、そんなサドカイ人たちがですね、イエス様のもとにやってきて話を始めるわけです。さあ19節、どのようなことを始めたのか、ご一緒に見てみましょう。ご一緒にお読みしましょう。先生、モーセは
私たちのためにこう書いています。
で、妻を後に残し、子を残さなかった場合、弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。ここでサドカイ人たちが言っている、モーセは私たちのためにこう書いています言っているのではですね、まさしくそのモーセ五書の中にある申命記の25章に記されていることを彼らは引用してきました。それはレビラート婚、レビラート婚という、その婚というのは結婚の婚って書くんですけれども、そういうレビラート婚という習わしについて彼らが言及してきます。このレビラート婚って、もうあまり聞きなじみのない言葉だと思います。これはどういうことかというとですね、まあ、ここに記されているんですけれども、あるところに兄弟がいたとして、兄と弟がいて、そして兄夫婦に子供が与えられなかった、与えられなくて兄が先に亡くなった場合ですね、弟がその兄の妻を自分の妻とする、そしてそこに子孫を設ける、そのような習わしがあったわけです。これはあくまでもその当時のイスラエルの場合ですね。イスラエル人にとってはですね、家計を絶やさないようにしていくこと、また神様からいただいた財産であったり、その土地であったりというものをですね、その受け継いでいく、祝福を受け継いでいく、絶やさないこと、それがとても大切なことでした。しかしサドカイ人たちはですね、その律法を利用して、とんでもない質問を持ってイエス様のもとにやってくるわけです。20節から23節、少し長いですけれども4節続けて、サドカイ人たちがどんな内容を持ってきたのか、20節から23節までご一緒にお読みしましょう。さて7人の兄弟がいました。で、子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らがよみがえる時、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、この質問はあくまでも彼らが考え出した、空想の話ですね。実際にあったのかどうか分かりませんけれども、彼らが考え出した話です。ちょっと長かったのでまとめるとこんな話でした。あるところに7人の男兄弟がいて、そして長男夫婦に子供が与えられず、 先に長男が亡くなった。そこでレビラート婚の決まりによってですね、次の次男がその長男の妻を自分の妻とする。そして子孫を設けようとするわけですけれども、そこに子孫が与えられなかった。そしてさらに次男が先に亡くなった。その場合ですね、じゃあ今度は三男が一番最初の長男の妻を自分の妻として迎えて、そしてまた子孫を設けようとするわけですけれども、そこにも子孫を残すことができず、三男が先に亡くなる。それと同じようなことが四男、五男、六男って続いていくということですね。しかし子供が与えられる子孫を残すことができず、じゃあこのような場合、23節にありますね、復活の時、天国においてはもともとこの長男の妻であった彼女は、あの人は誰の妻になるんですかって、まあ、天国においてはですね、まあ、修羅場というのは存在しないんですけれども、まあ、兄弟たちもですね、妻もですね、いやこれはイエス様気まずい感じになっちゃうんじゃないですかっていう、これは完全に復活をバカにしたような質問をですね、サドカイ人たちはイエス様に投げかけるわけです。だってですね、ちょっと考えただけでも7人の兄弟がいて、そしてその長男の妻と結婚するたびにその夫がどんどんどんどん亡くなっていくって、まあ、1人や2人ならまだしもですね、3人目4人目あたりになったら、これは明らかに事件の匂いがしますね。まあ、どう考えてもこれは、私が考えてももうこれは妻が怪しいって私は思ってしまうかもしれません。まあ、ワイドショーとかがちょっと喜びそうなネタかもしれません。まあ、5男6男あたりになってくるとですね、もう5男6男もさすがに感じ取ってくるわけですね。自分の身が危ないって、これは自分も死ぬんじゃないかって、できればもう結婚したくないってもしかしたら思うかもしれない。まあ、そのようなですね、まあ、ちょっと笑ってしまうようなふざけたような話をこのサドカイ人たちは真顔で真剣に、イエス様どうなんですかって、だから復活ってそんなおかしいことないんじゃないですかって彼らは言うわけです。そのようにサドカイ人たちは、人間は死んだらもう全部おしまい、無に帰るんだって、まあ、今現代の日本でもですね、まあ、自然にそう考えておられる方もおられるかもしれない、まあ、中にはですね、生まれ変わるって考えている方もおられるかもしれないですけれども、サドカイ人たちは人間は死んだら全部おしまい、もう無に帰るんだって彼らは考えていた。だから人生が全てですね、復活なんて信じない、復活なんてあったらもう天国ではですね、こういうふうにですね、もう大変な問題になる、もうごちゃごちゃごちゃごちゃって、もう大変なことになるじゃないですか。そういうふうに天国についてこの世の価値観でしか彼らは考えていませんでした。そのようなサドカイ人たちに対してイエス様は次のようにおっしゃいます。24節と25節、このところ2節続けて24節と25節お読みしましょう。イエスは彼らに言われた。ませんか。死人の中からよみがえられるには人は踏むこともなく天の御使いたちのようです。24節に戻っていただくと、イエスは24節で、あなた方は聖書も神の力も知らないって言われますね。彼らはあんまり聖書をよく読んでいなかったんでしょうか。いえ、そんなことはないんですね。聖書の知識、どれだけ頭に詰め込んでいるかということだけで言うとですね、彼らはその先ほど言った信じていたモーセ五書だけはですね、もう暗記するほどに読み込んでいるんです。私たちの中でモーセ五書を暗記している方おられるでしょうか。彼らはそれほどに聖書の 理解、知識というところでは蓄えていました。しかしイエス様は彼らに対して、聖書を知らない、神の力も分かっていない、イエス様はそう言われます。もう彼らの聖書の知識はですね、もうテスト前に一生懸命教科書丸暗記するような、そういう味気のない、そういう理解しか彼らは持っていませんでした。彼らは聖書に見てですね、それが自分の実体験として生きてくる、 そういう御言葉の力を体験していませんでした。あくまでも現実だけを見て、あ、この世は虚しい、現実だけ、もうこれは死んだら私たち終わるんだって、そう考えていました。しかしこの聖書の言葉、御言葉には目に見えるもの、この現実を超える力があります。神の力があります。皆さんもこれまでの人生の中で聖書を開き、御言葉を通し、またメッセージを聞く中でですね、その御言葉に生かされて、もう自分が変えられていく、価値観が変えられる、そのような経験をこれまで通ってこられたのではないでしょうか。御言葉の力によってですね、これまでどれほどの人々が変えられてきたのか、もうそれは数えることができませんね。私は先週、進学校時代にお世話になっていた先生が書かれた一冊の本を読んでいました。それはですね、近代日本のクリスチャンの経営者たち。近代日本においてクリスチャンの経営者たちがどのような信仰を持って歩んできたのか。何人のかのですね、クリスチャンの経営者たちが紹介されている、そういう本を見ていたんですけれども、その中から今日お一人紹介させていただくとですね、クリーニングの老舗会社である白洋社、その白洋社を創立した五十嵐健二という人物がいます。五十嵐は日清戦争の際、北海道からシベリアに渡ろうとしたそうですけれども、それがうまくいくことができず、騙されて、そしてたどり着いたところは北海道の僻地で、そして原生林の中で重労働をさせられることに彼はなったそうです。ただ彼はそこからですね、なんとか逃げ出して小樽に行ったそうですけれども、その小樽に逃げた際、旅商人のそのクリスチャンを通して信仰を持つようになって、そしてそこで福音を聞き、洗礼を受けました。そしてその後彼はですね、29歳で今の白洋社を創立し、ドライクリーニングというそのクリーニングのその技術をですね、もう一生懸命研究したそうです。ただ一生懸命研究しすぎるあまりですね、研究の最中にもその機械がボンって爆発して、もうそれによって大やけどを負った、そういうこともあったそうです。しかしそんな時でもですね、彼は御言葉に立って、ヘブルの12章6節からですね、神様は愛する者を懲らしめるんだ、大丈夫大丈夫、彼は研究を続けていったそうです。また彼はですね、仕事も忠実で、クリーニングをする時もですね、染み抜きをする時にもですね、彼はその染み一つ抜く時にも彼は祈っていたそうです。このどうか染みが無事に抜けますように。そして無事にその染みが抜けてきれいになるとですね、ああ神様感謝します、感謝を捧げていたそうです。そして会社が株式会社になった時、企業理念っていうんですかね、経営方針の彼は一番目にこう掲げました。どこまでも信仰を土台として経営すること、彼は掲げたそうです。そのような信仰を持って働いた五十嵐のことをですね、周りはどう見ていたか、信仰とそして事業、それがもう完全に一体になっている、そういう素晴らしい人物であった、周りは見ていたそうです。私たちも今日聖書を今開くとき、御言葉を聞くときにですね、ただサドカイ人たちのように、あ、今日もいいこと聞いた、頭にいいことを知識として蓄えたんだ、そのような上辺の知識ではなくて、そこから新しい命をいただいて、そこから私たちが人生変えられるような、そのような言葉を私たちはこの心に蓄えて、神様の力を体験してまいりたいのです。今日の箇所に戻ると、イエス様は24節において、あなた方は思い違いをしているのではありませんか、今日1回目言われるわけですね、思い違いをしているんじゃありませんか、イエス様は言われるわけです。そのサドカイ人たちの思い違い、ここに出てくる思い違いとは一体何だったんでしょうか。それが25節を見ると記されています。サドカイ人たちが思っていたその思い違い、それは何だったのか。それは天国において、そしてこの地上での結婚生活、婚姻関係がですね、そのまま続いていくものだって彼は考えていたんです。 彼らはそのような誤解を持っていました。しかしそれは誤解ですね。なぜなら私たちは天国において、天の御国において、天使たちのようだ。25節開いていただくと、御使いのようだありますね。そこに私たちは性別がない、取ることも嫁ぐこともないんだ。地上での婚姻関係、今愛する人と結ばれているその婚姻関係が天国においても続いているんだということはないんだということを、このところで記されています。もう地上のものが全てだって思い込んでいた彼らはですね、地上のものがただ続いていく延長線上にただ天国があるんだって彼らは考えていました。彼らはこの地上での価値観でしか天国を考えることができなかったんです。私たちのうちではいかがでしょうか。そうなの？って今日の箇所を見たときにですね、天国においてこの地上のような夫婦関係ってもうないの？って、大好きなあの人と愛するこの人と、もう一緒になれないの？って、寂しい、悲しい、どうしようって、私たちそういうことないでしょうか。でも私たちがそのように思うのであれば、先ほど24節でありました、私たちは何か思い違いをしていることになります。もちろんこの地上で出会わせてくださったその方は素晴らしい方でしょう。しかし私たちは天においてはるかに素晴らしい方と結び合わされるんです。今日のアウトラインの一つ目に挙げました、神様を信じる者は皆キリストの花嫁となるのです。地上での結婚、それはあくまでも型ですね、モデルですね、あくまでも本番、本当に素晴らしい結婚、それは天において私たちはイエス様と結び合わされることです。引用箇所丸1、黙示録の19章7節、ヨハネの黙示録19章の7節ご一緒にお読みしましょう。私たちは喜び楽しみ、婚姻ができたのだから。この箇所は天国での光景が記されています。子羊というのはこれは例えられていて、イエス様のことを指しています。そして花嫁とは誰のことか、それは私たちのことが例えられています。天国において私たちは誰もが花嫁となり、イエス様と婚姻関係を結ぶことになります。ですから地上での夫や妻のこの婚姻関係が終わってしまう、いや寂しいということは一切ありません。はるかに素晴らしい方と私たちはその時結び合わされます。ただキリストの花嫁というその言葉だけですね、私たちが聞いてしまうと、特に男性の方々はですね、キリストの花嫁って、いやどうしてもですね、自分がウェディングドレスを着てですね、こう髪の毛長くしてですね、こうなんかベールをかぶってフリフリって、ちょっとどうしてもイメージできない、先生無理ですって、いやそういうことではないですね。それも一つの思い違いですね。そんなことは考える必要はありません。その地上での花嫁姿というのは私たちどうしてもイメージしてしまいますけれども、それよりも素晴らしい姿を私たちは男性女性関係なくこの天においてはしていることです。私たちも今日の箇所に戻った時、何か復活について、天の御国について思い違いをしている、そのようなことがいつの間にかないでしょうか。私は時々不安になるんですとか、天国に行ったらですね、あの人いるかなって、私より先に亡くなったあの人は天国にいるかなって、私時々不安になるんです、誰か大丈夫って言ってほしいって、私たちが時々そのような不安に駆られることはないでしょうか。ちょっとそのことを考えただけでちょっと寂しくなるなって、天国に行くってちょっと躊躇しちゃうなって。しかしそういうことはありません。 天国にはですね、寂しさ、悲しみ、苦しみというものが一切ない。ヨハネの黙示録には、神様が私たちの涙を拭い取ってくださる。あります。ですから、そのようなマイナスなもの、ネガティブなもの、そのようなものは一切ないということを私たちはもう一度確認して覚えていましょう。私たちはどうしてもですね、このような見えるもので、この天の御国について考えてしまいますね。まあ、昔の神学者、まあ、聖書を勉強する一生懸命勉強する学者さんたちはですね、一生懸命いろいろなことを考えました。天国に行ったら私たちはどういう姿をしているんだろうか、果たして何歳ぐらいの姿をしているんだろうか、皆さんも考えたことあるでしょうか。まあ、10歳、20歳、まあ、ある時にはですね、30歳ぐらいのイエス様ぐらいのそういう年齢なんじゃないか、考える方もいました。まあ、ある時にはですね、天国からじゃあ地上にいる人たち見ることができるんだろうかって、まあ、これはよく世間で聞くことかもしれませんね。天国からこの地上にいる人たちを見て、ああよくやってるって、そういうふうなことあるんだろうかとかですね、まあ、いろいろ私たち思い巡らすことあるかもしれません。まあ、ある時、以前牧師たちの集まりでですね、ある牧師先生が深刻な顔をして言っていました。いやー、私はですね、時々不安になることがあるんですって。いや先生どうしたんですかって聞くと、天国にはラーメンがあるんでしょうかって、まあ、これは牧師先生が言っていたので、まあ、これは半分冗談で笑い話として言っていたと思いますけれども、でもその先生はですね、いろいろ考えた結果大丈夫だという結論に至りましたって、まあ、その先生は言っておられましたけれども、それはなんで大丈夫になったか、まあ、それは今話しませんけれど もまあ私たちはですね、どうしてもこの地上の価値観でいろいろ思い巡らしてしまう、心配になってしまう、ああ大丈夫だろうかって考えてしまう。しかし私たちがそのような地上の価値観のみで天国についてその素晴らしいことを考えてしまうっていうのは、私たち注意したいことですね。私たちは物差しで太陽の大きさを測ること、この宇宙の大きさを測ること、そういうことはできないですね。私たちが思い違いをすることがないように、本当に大切な復活の素晴らしさ、神の力を見失うことがないようにしましょう。私たちが考える不安など、そんなものは初めから一切その場所にはないのだということを私たちが覚えていましょう。イエス様は続けてサドカイ人に次のように言われました。今日の最後の箇所26節と27節、このところも続けて最後にお読みしましょう。26節と27節ご一緒にお読みしましょう。死人がよみがえることについては、あなたは読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。イエス様はこのところで彼らに復活の確かな証拠について話されました。26節の御言葉に戻っていただくとですね、26節にある通り、彼らが信じていたモーセ五書の中の出エジプト記3章から彼らは御言葉を引用します。まあ、サドカイ人たちは復活がモーセ五書にはないって彼らは考えていたわけですけれども、イエス様はですね、モーセ五書の中からここで引用されます。イエス様が見出しておられたその復活の確かな証拠、それは何だったのか。まあ、26節にあるこの出エジプト記3章ではですね、どういうことがあったかというと、モーセがですね、山の上で燃える芝を見つけます。まあ、燃える芝を見つけるんですけれども、芝が燃えていてもその芝が燃え尽きてなくなることがない。これは一体どういうことだろう。モーセが不思議に見つめているとですね、そこから神様の声が聞こえてくる。その時にこの26節の、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、そのような声が聞こえてきます。この神様が山の上で モーセに語りかけられた時、その時代はですね、アブラハムが生きていた時代、アブラハムというのはモーセよりはるか前に生きていた人物ですけれども、モーセより遡ることも数百年前に生きていた、そういう人物であります。で、その息子がイサク、ヤコブと続いていくわけですけれども、神様はですね、このところでもう数百年も離れているアブラハムとモーセをつないでですね、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると語られるのです。皆さん、わかるでしょうか。この26節で引用したこの聖書の言葉からですね、イエス様復活の確かな証拠としてここを挙げられているんです。これがなんで確かな復活の証拠となるのか。それはですね、神様はアブラハム、イサク、ヤコブ、その彼らのことを、過去のことを過ぎ去ったこととして神様は取り扱っておられないんです。もう彼らは死んだんだ、数百年前にいなくなったんだ、もうすでに死んだから私はアブラハムの神であった、イサクの神であった、ヤコブの神であったって、過去のこととして神様はこのところで語ってはいないんです。今現在のものとして、私は今もなおその者たちの神であるのだ、神様は語っています。これが復活の確かな証拠です。まあ、例えば私の知人が召された時、その方との関係についてですね、誰か私にお話しする時であれば、私はその方の知人でしたって過去形で言うはずです。それを過ぎ去った過去のものとして私は皆さんにお話しします。まあ、仮にですね、私はその方の知人ですって私が話すのであれば、あ、その方って今も生きてるんだって皆さんそう思うんじゃないでしょうか。神様はこのところで、アブラハム、イサク、ヤコブそのものは今も生きているんだってはっきりと語っておられる。私たちに今日教えてくださっているのです。神様を信じる者は、この地上での旅路を終えて、この肉体が滅びてもですね、神様と共に生き続ける、そのようになるのです。ですから神様は決してその人々を死んでいるとは見なさない、その者たちは今も生きていると宣言してくださるのです。今日のメッセージを振り返って、私たちは思い違いをしていなかったでしょうか。思い違いの一つ目、私たちがこの地上の価値観に縛られてですね、天国において何か不安なこと、心配なことがなかったでしょうか。この地上のもの、それは全てが未完成であるということを私たちは覚えなければいけない。なぜでしょうか。それは変わり続けるからですね。変わり続けるものは、それは未完成です。完全じゃないんです。だからこそこの地上にあるものは変わり続けるんです。しかしやがて全てが完成する時がある、ゴールがあるんだ、そう聖書には書かれています。その時、私たちはこの地上では決して得ることができなかった、そのような平安を、素晴らしい祝福を私たちはその天において味わうことができます。そしてもう一つ、二つ目に、私たちが思い違いがなかったでしょうか。それは私たちが生き続けるということです。神様がそのように今日も宣言してくださっているということです。この地上での肉体が滅びても、アブラハム、イサク、ヤコブが今も生きているんだって、今日神様が私たちに教えてくださったように、そう宣言されたように、復活というのはですね、ただの私たち願望ではないんです。ああ、蘇ったらいいな、生き返ったらいいな、それは素晴らしいことですね、そういうことではありません。事実として神様は今日私たちに教えてくださっているのです。昨年末から数名の教会の兄弟姉妹が天に召されました。まあ、確かにこの地上では 会えない寂しさがあります。しかしその兄弟姉妹は今もなお生きているということ、それが揺るぎない事実であるということ、私たちは今日もう一度覚えましょう。私たちの神は古谷姉妹の神であり、大山兄弟の神であり、そして白戸兄弟の神である、あり続けるということを私たちは覚えてまいりましょう。そして神様は今日あなたの名前を呼び、あなたの神であり続けると、ずっとそうなんだとおっしゃってくださいます。神様はあなたが離れていくことを決して望んではおられません。神様はかつて私たちが罪の中に死んでいた時、私たちが命を失っていた時、十字架の死と復活によって命を与えてくださった。その新しい命によって私たちは今日も生かされています。最後に私たちはもう一度今日の最後の箇所27節をご一緒にお読みして黙祷の時を持ってまいりましょう。神様がどのような方であるのか、そして私たちをどのように思っておられるのか、ご一緒に27節お読みしましょう。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。黙祷の時を持ちましょう。目をつぶって祈りの姿勢を持ち、ピアノを弾いていただきながら今ひととき御言葉を振り返る時を持ちましょう。今日私たちは復活というテーマでご一緒に御言葉を見てまいりました。私たちにとって復活、それは信仰の中心にある大切な、欠かすことのできないものです。私たちはいかがでしょうか。今日イエス様が二度にわたり、あなた方は思い違いをしていないだろうか、大変な思い違いをあなた方はしていないだろうかと私たちに問いかけられます。私たちがたとえ神様を信じ洗礼を受け、そして何年何十年信仰を持っていたとしても、今もなおもしかしたら思い違いをしていたことが私たちのうちになかったでしょうか。自分自身を振り返った時、この心を神様に探っていただいた時、私たち自身に当てはまることがあったのではないでしょうか。私たちが知らず知らずのうちにこの地上での価値観を、この世の見方を天においても当てはめていたことがなかったでしょうか。天において寂しさ、悲しみ、苦しみ、私たちについての困難、そのようなことは一切そこにありません。私たちが今日そのように地上の価値観で、この世の価値観で天国について考えていたのであれば、何かそれを小さくしてしまっていたのであれば、私たちは今一度その違っていた思いを正していただきましょう。イエス様は今日も十字架にかかられるその直前に私たちにこのことを教えてくださいました。決してどうでもよいことではありませんでした。
このことをどうしてもあなたに知ってほしいのだ。復活について、その素晴らしさについてあなたにどうしても知ってほしいのだ。誤解したままではいてほしくない、その思い違いを、違っていた思いを、私と同じ思いとしてほしいと神様は今日願っておられます。私たちが今日思い違いをしていたこと、そして復活についてそれが確かかどうか確信に至っていなかった、少し疑う気持ちがあった、不安に思う気持ちがあった、そのようなことがもしあるのであれば、今日御言葉から、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、あなたの神である、あなたの地上での生涯が終わりを迎える時もあなたの神であると、そうおっしゃってくださる神様の愛に私たちは立ち返ってまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も私たちにあなたが御言葉を語りくださいました。感謝いたします。私たちはふと思い違いをしてしまうものです。神様のその天の御国があれほど素晴らしい場所であるのにもかかわらず、私たちがそれを小さく見てしまうような、また思い違いをしてしまうような、そのように私たちの狭めてしまう心、思い違いをしてしまう心、それを今主よ、あなたがどうか作り変えてくださいますようによろしくお願いいたします。私たちがその天のふるさとを心から期待し待ち望み、確かに確実に用意してくださっている、その確かなものを私たちが確信してこれからも歩んでいくことができますようにお導きください。これからも私たちのこの地上の生涯を確かなものとしてくださり、地上に生きながらも私たちは天の国籍を持ち、そこに名が記されていることを忘れずに歩んでいくことができますようお導きください。神様、あなたの一方的な素晴らしい恵みを今日も感謝いたします。その恵みの中を私たちがこれからも歩ませてください。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。